2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、今日のフットボール義勇軍でございます。役者形ライツ、私ライト総長と
ホットな参謀長である
これ最後のやつでしたね、うん、
そう、ライク大丈夫振り間違ってたら入れない。
申し訳ないです、やり直しますね始まりました、錦糸町フットボール義勇軍でございます。今日は錦糸町スペシャル、ホットな参謀長期間
第2夜、
祝期間スペシャルの第2夜でございます。錦糸町フットボール義勇軍のこの生まれた場所でございます、
ね、の原点、
相当の職場の近くの中華屋、こちらね、中華屋からお送りしてますけれども、
さっき同僚通ったよ、そこで何やってんだって。
モンゴル人飲み会でおなじみの錦糸町。
やめなさい、ビルビもあるしね、そやめなさい。リモコンだったって話もあるんだよね。
リモコンだったって
角だね。
もしかしたらこのラー油で殴った可能性もある。
そんなダメですね。お送りしていきましょう、はい。お送りするのはしばらくやってないか忘れちゃった全国の同志諸君に送る革命放送、口上げ場所のライフ総長であります。そして
ホットな参謀長である。
そして
真のフットボール革命の指導者、はい、ロック総統であります、
はい。そういうの整理しましょう、
はい、
日本サッカーの、ね、流星のためにという、はい。先週は、久しぶりに参謀長も絡めました。非常に論が走ったフロンターレ
論
でしたね、J1 優勝おめでとうということで、ありましたけど、相当も敗れた鹿島の元サポーターでありながら、ね、そこは認めざるを得ない部分があると思うね。
最近フロンターレの方が好きだし、
やっぱ家も近いからね。
軽やか。そう、いや、フロンターレを実は嫌いな人いないと思うんですよね、サッカー好きで。それライバルチームとかでなければ、だってもうだって3冠取ってるじゃん、毎年エンタメ、サッカーの面白さね、あとはまあ今年タイトルも取っちゃおう、最強でしょ。だって
最強だよ、だって俺何が衝撃的だったかって言ったら、登戸の駅でフロンターレの看板があるんですよ看板使うところが、毎年多分年間契約
して
柱がある
んで、琴駅の乗り換えに柱のでっかい布団があるんですよ。
そこに西条秀樹来たるって書いてあってそこに
サウナですよ、
サッカーの要素が何もなかった時があって、
さすがですね。
それでよくよく見たら、ああフロンターレのこと書いてあるなっていう、
なるほど、
あの割り切り、サッカー見なくてもいいから西条秀樹を見に来てくださいねっていう、
この先週のちょっと続きにもなっちゃうんですけど、この近年この5シーズンぐらいフロンターレにとってないのはもうタイトルだけだって言われてたんですよ、
はいはいはい、
タイトル以外のことは大体もう、
はいはいはい、
もう OK でしょって、そう、ね、でその先週も話したけど、武田社長今もうお辞めになってるんですけど、うん、武田社長のこの最後、こう新年新シーズン発表会とかあるじゃない、
はい、
前って最初の挨拶が、我々ないのはもうあとタイトルだからね、今年こそ初タイトルをって、毎年2月になると今年こそ初タイトルって言い続けて、それでも取れてないっていうね。でその武田社長はもう退任されて、退任されてタイトル取ってるんで、
あ
の武田社長自体は取れてないんですけど、
中でもチームって生き物だし DNA だしっていうのが、その美学がありましてね、風間さん離れて、それがね、そのベクトルで成功する
でね、これ義勇軍でよく語ってるテーマにも相通じるんですけど、フットボールつまりアスリートのピッチの話とエンタメが果たして両立できるのかと、
はい、
つまり強いから客が集まるという、
はい、
ある一種の
マッチョ
論に対して僕らはカウンターパンチを繰り出しますよね、うん、いやエンタメが必要だと、はいはいはい、でそれのまあ最高峰がフロンターレだとしましょう、
本当ですね、
だけどですね、肝心かなこの新体制発表の時に今年ことタイトルをと社長が毎年言うたびに取れない、 で毎年なんとかホールに川崎なんとかホールに何千人って集まるんですよ、サポッターが。
見たことあります映像。
年の初めに社長が今年こそタイトル取りますって取って、取れないで終わって、また明ける年にまた取りますってどうで取れないか続いてるから、
トロトロ詐欺みたいな。
そうそうそう、そうなってて、むしろそのもう取らねえんじゃねえかこのままみたいな、サポーターの方がですね、実はフラストレーションを溜めてたというのがこの近年の物語なんですよ。だから実はこれがなんか摩訶不思議な現象で、サポーターの方が先にイラつき始めて、おいそろそろタイトルを取れって言い出して、一回トドロキのゴールが、あとの G ゾーンがですね、殺伐とする時期があったんです。
あらば。
この2シーズンぐらい、特に風間時代。
あ、そうですか。
つまりサッカーはスペクタクルなのに勝ち点取れねえから、タイトル取るってチームの目標を掲げた時に、なんだこれっつって一回ですね、実は川崎の G ゾーンはですね、大揉みに揉めてるんですよ。
あ、そうですか。
でこれはもうビビビビって走りますけど、それがまあ実を結んだというのがこの間の話っていうね。
今思えば、思い出せよ、風間彌弘監督就任当初、
はい、
すごい時期ありましたよね。自分の息子を2人連れてきてレギュラーに据える、でなんか契約が上がるぐらいとかっていう変な噂もあったじゃないですか。そこで勝てない時期ありましたよね。でもそこからぐっと面白いチームに、風間さんって 対局感があるんですよ。だから息子だけど自分のイズムを持ってるボランチなわけでしょ。その一人としてちゃんと、
そうそう、別に右利きで呼んで
いろいろ言われるだろうなっていうのなんかもう関係ないかったんで
しょうね。だって後に中村健吾も、小林優もみんな分かるんですもん、風間さんのやりたいサッカーそうなんだって。
体験できる苦労みたいな意味合いとして長男と次男なのかな呼んで。
いやだから、健吾なんてプレーも柔らかいけど頭も柔らかいので、あ、
そう、ね、
だから、ああなるほどっていう風になってくるとやっぱ早いんでしょうね。
なるほど、なるほど。
でですね、でですね、まあ、J1 から落ちたチームもありますよね、はいはい、新潟、
や
あ、甲府、はい、大宮、浦和、はい、フロンターレや鹿島に比べればね、ピッチ上のなんかクオリティも低かっただろうし、
はいはい、
だけど、まあ、J2 に落ちて、今度は割と J2 の中では無双でしょ
う、
おそらく。
そうで
しょうね。その3チーム無双ですよ。
そうでしょうね。
大体残った対抗馬が、今年 J2 から上がれなかった対抗馬としては、多分山形と、うん、
千
葉、千葉と福岡、
ベ
ル
ディ、
まあ、ベルディどうすかね、わかんないですけど、ね、サポチュー的には、なんか、偶然ハマったのみたいな感じには見てたんですけど、まあ、だから、それでも無双でしょう。だけど大事なのはフロンターレの道をその他49が辿ってはいけないという論がありまして、
なるほど、
あれは神奈川県川崎市というある種ベッドタウンの大都市圏です、今や、
はいはいはい、
東横線、南部、JR 南部線
も、ね、
JR 今や横浜中華街ともつながるような、ものすごいインフラが、
なるほど、
人口がガンガン増えてるんですよ、武蔵小杉って。
なるほど、なるほど。
で、富士通がいる。
そうか。
で、あくまでも都市部の、本当都会のクラブですよね。
まあそうだよね、都心から近いもん。なんか、ある種、都心から言ったらアジスタより近いイメージもあるよね。
ある。
ね。
悪名高き田園都市線ユーザーからすれば、大評伝を掴んでますよ、もう。あの路線は。
ね、
フロンタルの路線は、あの線路の路線は。
そうね。
アジスタは京王線1本しかないけど、見たらもうタワーマンションすごいんですよ、行ってみてください、この武蔵小杉周辺、やばいっす、あの開発、駅前開発と
本当課金したシムシティみたいな、
そうそうそう、まさにそういう感じ、
課金したばっかのシムシティね。
つまりこれはある種市の街づくりの行政の政策とすごくフロンターレのクラブの成長感
が
一致してるんで、これは絶対鹿島アントラーズができないことだし、
浦
和レッズでも無理でしょ。
なるほど。
これはでもね、これたまたまなのよ、たまたまフロンターレの軸と都市成長の軸がクロスしちゃったっていうだけで、
でこれを僕はそう危険な警告として言うと、こういうのを地方の行政の人とクラブの人がいいとこだけつまんで、いい例ですからなんつってね、地方都市の、ね、官僚がねペーパー作るんですよ、 川崎市とフロンターレの成功例なんですってね、
あと地方の新聞社、
そんで間違ったことやってね、クラブが破綻するみたいな、
間違ったことやって破綻するっていうのは要するにまるっきり真似てってこと、
まずですね、お金はなんとかこう箱物行政を利用するとかね、してね、で一応あのチーム強くすればいいんだろうっつって、何もクラブとか土地柄も分かんないようなね、 GM だけ引っ張ってきて、うん、芋づる式にそこの慕ってる選手連れてきて、
なるほど、
で結果出ないみたいな、で文化育ってないからゴールラ荒れるみたいな、
なるほど、
うん、宣言したじゃねえか上がるってみたいな、
なるほど、
これをだから簡単にそうやって真似ようとしちゃうのがまた、地方の行政とか官僚組織がよくやりがちなこと、
なるほど、
またこれがね、 J リーグの広報会議っていうのがよくやってるんですよ、前日また J リーグがこうあの紹介していくんですよ、川崎の成功例ですとか、
うん、
だから栃木のフロントにフロントアレイこうやって成功するぞって、うん、P 入れてくださいね、野崎だから真似してみろとかってね、で野崎さん、結構ないですよそんなのみたいな俺フロントアレイのことよく知ってますけどみたいな、それをこの地方都市で同じような、それは無理って、だからそこは警告、そうだね、だからみんながあのその地方都市ならではの成功例の形を自分たちでちゃんと導き出そうぐらいの、
なるほどね、
アルベックス新潟にも甲府にも
50種類の売れ方をね、
そうそうそう、うん、それでいいんですよ、
あの僕も田舎者だから思うんだけど、田舎者って田舎の自覚がないと、東京でやれてることとかを僕らもできるかもって勘違いしたところがあるんだよね、
あのね、できるかもってそそのかすやつがいるからダメ、
そうなの、
うん、絶対放送で見えないけど最近頭にきてる子だからね、そうだね、
うん、だけどそれにしか価値を見出せないのはあると思うんですね、
そうだからリテラシーも高めてほしいし、地方都市のサポーターや
クラブ、本当は一番広瀬すずっぽいやつが美人じゃなくていいと思うん
ですよ、ね、面白い解説ですね、
この町にはこの町の美人の価値がある、なんか分かんない、日本以外にはひょっとしたらそれあるかもしれないですよね、その部族ごとの美人の価値
部族ごとの美人の価値いいね、
その町に出すサッカーチームの正解、ね、うん、いや日本はある種中央集権、文化においてもそうじゃないですか、だからちょっとそうなりがち、東京っぽいことを田舎に行くほど東京っぽいことを一番早くやったやつが勝ちみたいな、田舎でモテるために一番東京っぽいことしたやつが勝ち、もうまあダッサいですねよ考えたらね、え、うん、
それはまあ日本国民全般にも言えることかもしれない
ですね、いやいやもう根強く私の中にもあるのも恥ずかしい部分だったりしますけど、だからそうですね、なるほどね、フロンターレを代入するんではなく、
そうです、
フロンターレが出している推進力だってやり、ベクトルの鋭さをどう自分らで出す
かってことですよね、ってこと、
うん、
あと大事なのはやっぱソフトっていうか人間なんですよ、人、はい、クラブ名とか都市の規模、もちろんそれは数字で出るけど、はい、やっぱ天野さんっていうですね、スペシャルワンみたいな人がいたからこそのバナナなんですけど、
そうだね、
天野さんがいなかったらこんなことできてないんですよ、
あのチケット売るシステムとかね、そのメジャーリーグとかそのアメリカのね、
今やその天野さんもですね、フロンターレのフロント今一回離れてるんですよ、
あ、そうな
の、どこにいるかってね、2020東京オリンピックの委員会に入っちゃってるんですよ、
出た、
つまり引き抜かれたんですよ官僚から、
ね、
川崎フロンターレっていうクラブのプロモーションを仕掛けてきた天野、
なるほど、
2020-2022つって、
我々いい加減なコンサルだったらいくらでもしますよね、
地方都市特に
ビジネスのことは分からないです、エンタメのことは分からないです
よ
ね、いい
加減なスペシャリストです、
いい加減なコンサルだったらもうね、アホ足で呼んでいただければ一晩酒飲んでしゃべるぐらいね、
全然酒飲んでしゃべるぐらい、
これやったらいいじゃん、まあダメだったら知らない
無責任だね、
コンサルなんてそんなもんなんですよ、
そうですね、
コンサルなんて
僕ら相当と僕で適当なこと言うてサポーチがうまくまとめて
それで好きなとこつまんねえ、
待ってますよ、もういつでも行きますからね、
広告代理店業とかコンサル業で言われてるのはコンサルと書いて詐欺師と読むっていう
でも無から有を生むものだってみんなそうですよね、
あのギャンブルです、そもそも当たるか当たらないか、で気をつけてほしいのはビファーレン長崎ですが、
あらま、
来年 J2 行く、 J1 行くわけですから、さっきの川崎とはまた違う、言っちゃうんですけど長崎市っていう規模ですよ、監督がね、 高木拓也さんっていう人
です、ね、美しいですね、国見のね、
もうあのストーリーとしては美しいですよね、小峰さんがいて高木拓也がいて、ね、
いやー本当だ、
そしてはですね、男元ホンダロック前田がいるっていうね、でこれ多分あの前々回ぐらいまでのエピソードで喋ってない話だと思うんですけど、総統と参謀長がですね最初にスタジアムで出会った、明確に認識はしてはですね、2009年の10月の西ヶ丘の天皇杯だったんですよこれあの絶賛あの
発売中
の
KFG 週休文化論の三巻 の
ですね、
巻末の小説の方に、
巻末の小説にも出てくるです
ね、すみません、その私ね、そうだ、後半まだ読めてない、
読んでないですね、
読めないと
そこに
私もちょっと忙しかったから、
ね、つまり西ヶ丘の光景を描いてるんですが、その時の緑色のチームの監督やってたのですね、はあはあ、高木拓也だったんです。そして赤い方のチームのですね、選手として出てたのが前田、はい、はー両者対決してですね、その試合 PK でですね赤いチームが勝つんです。勝つ
のはゴールを決めたのは
前田君なんです、ね、そしてその時の高木さんは緑のチームの監督がその試合をもって解任されてるんです。
わ
あ、面白いね。
そっから高木拓也さんの指導者物語はもう苦悩と挫折の連続なんです。あ、当時プレミアリーグ、イングランド、マンチェスター・ユナイテッドの大ファンで、はい、うんうん、高木さんはね、戦術オタクでね、
そうなの、
もうプレミアリーグ大好きだから、もう
珍しいね、ワントップでそういう人、
442、433でこう並べてみたいな、割と頭でっかちだったんですよ。その時にね、もう破綻しかけてる緑のチームのですね監督を受けた時にまんまそのノリでやってて全く噛み合ってないんですよ。で、参謀長当時スタンドにいたからなんですけど、はい、思いっきりやじってました。
あ、そう、
高木やめろと、絶対に監督に似てないから押し付けんなと、選手に合わせた戦術
や、当て役の方をかけと、
だからもう君は辞めてヘッドコーチとかコーチやってるやつに監督やらせたほうがまだこのチーム、今のこの2009年当時はね、で当時その西ヶ丘のラストゲームになることを実は参謀長知ってたんですよ。決定されてたんですよ。この天皇杯の赤いチームに勝とうが負けようがこの試合で高木拓也は解任だってことが実は決まってて、知ってて見てるというサイドストーリーがあの小説の裏面にあると思って読んでもらえればより楽しめると思うんです
よ。もうちょっと。
でその時にあの参謀長の向かい側にこの赤い彗星のですね、はい、前田君が PK を決めたシーンで号泣してた総統がいたっていう。
あら、まあそう、実は
であれから7年8年9年ね経って巡り巡って、それこそこれ巡り合わせなんですよ。長崎に高木拓也さんが行き着き、ホンダロックからビファーレンに移籍した前田選手、つまりあの試合で決定的な 1-0 を決めた、
首を解釈した男が、
そう、最後の一別をやった男が巡り合って、彼の前田選手の活躍もあって、なんと J1 に上がるっていうね。
そうだね。
しかも一度シーズン中に破綻をしですよジャパネット高田がホワイトナイトで現れてる。
本当だよね、後鳥羽上皇島流しにしたやつがね、佐渡でまたもう一回肩を上げ そいつと中央に殴り込んだ。
こういう、ね、伏線とサイドストーリー目線からビバーレン長崎の昇格を見るですね。
ちょっと今俺ね、なんか源氏物語を見
るね、なんと奥深い物語だ、
奥深い。いや、なるほどね、結局高木拓也の方が後から来るわけですよ、ええ、JFL 時代に前田雄介がいるわけですよ、はい、それで高木拓也が後から来るんですよ、
あれ
お前俺の首飛ばしたやつじゃねえってやつが主力選手でいるわけですよ。
なるほど。
で、まあ、これは言えないな、いろいろあってですね、いやもうこれはもうあのライブで話します。
ライブもそろそろやるんでね、まあ、どうしようか、ちょっと結集せよ、やってないもんね、ライブね、
続きはライブで聞いて
で話しますけど、
はい、まあ、結局
それがその J1 に昇格する決勝点を前田雄介が挙げるわけですよ。その歴史のこのなんていうの、このなんて巡り合わせっていうのは非常にこうサッ ッカーとか人生とかっていうのとすごく噛むんですよね。
でもそう、さっきの僕高木拓也さんのちょっとフォローしなきゃいけないんですけど、はい、当時その今の西ヶ丘のエピソードの時は本当にダメだったと思います。頭でっかちで、あと選手上がりなんですよ。あのやっぱりクラブの OB でもあったん で、はい、で前年まで柱谷さんが監督やってて、はい、ヘッドコーチが高木さんだったんですよ、はい、でいろいろあってですね、あの頃の、まあ、詳しくはあの本を読んでほしいんだけど、こう無理やり人事がバーって動いちゃって親会社がいなくなって、監督のなり手がいなくて、当時ヘッドコーチだった高木さんが繰り上がっちゃっただけなんですよ。つまり不本意だったんですよ。
なるほどね。
だから本当はもっとアカデミーとか育成とか の、 あのつまり指導者としてのトレーニングを3シーズンぐらい踏んでから上がる予定なのに、だから鬼木さんとかは順調にこうフロンターレだからこそですよ、丁寧に丁寧にコーチから何年かやらせてから満を持して風間の後にだけど、あの当時の高木さんはあれみたいな、
松並も感謝だったもんね、松並さんもね。
そういう風なあの交通事故みたいなのが起きて、え、俺監督やんのみたいになっちゃう、たまたまその年だったんですけ ど、
なるほど。
ただ本人の監督としての能力もまだ身についてないから、もうめちゃくちゃだった。
あるんだね、経験が大事なんだね、監督って。
もうすごく僕は近い、その時本当に近いところにいたからよかったけど、もう選手はね、みんな早く監督やめてくんねえからみたいな、もうピッチ上の不協和音が半端ない、誰も言うこと聞かずに。
なるほど、
う
ん、
だからできれば貴乃花親方を巡業からは外してほしいみたいな声が向こうから出ちゃうみたいなことが、これよくないんですよ、やっぱそういうのは。
なるほど。
ただそっから田中さんはロワッソの監督やって、
あ、そうでした、
ね、すごくその、あの、ああいうちょっと大変なことがあったクラブじゃないですか、ロワッソで、お金もそんなにない中、つまり少ない資金でもどうやっていい選手を集めて育てていくかみたいなことを経験して、それでその能力を買われてビファーレンだから、うん、今の高木さんはものすごい能力が上がってますよ。
そして一番経験で一番いいタイミングで地元っていうね、
ストーリー、国見高校出身
ね、
恩師小峰さん、
しかもだって J3 に入った年でしょだよね、確か。あら、
なんで、なんで、
ビファーレンだ。
ビファーレンは J2 から
か、うん、J2 からか、そんなことだ、
ごめん
なさい、そうだそうだそうだ、入った年から
だからね、
その時に入ったのが、水田翔吾
出た、
つまり女の
子めくり合わせ、ね、
つまり今のビバーレンも強化の面では成功したでしょうか、あの予算で昇格させたんだ、でもそれはベル、まあ、緑時代の失敗があったからだよ。
なるほど。
つまり誰か、人は失敗がないと次の成功のプロセスにもなんないの。
あります、
分かります。最初から名選手が名監督なわけじゃないの、
うん、そうね、
それは高木拓也さんを今僕は上げて持ち上げてますね。
ライト君何しみ
しみしみ聞いてます
ライト
僕はだから、あのビファーレンの昇格っていうのはいい時にね、いい巡り合わせでね、うん、で、ただ
僕は和牛だと思いますけどね。
あ、そうです
ね、
はい、ちょっと、
あ、そうですね、ちょっとお腹いっぱい、うんこしてきていいですか。
あの、ただビファーレンも来年1年間やってみて、いろいろいろいろ浴びて、洗礼浴びて、
そうね、
またいつもの、うん、いつもの俺たちの居場所だっていうリーグにね戻ってきたって不幸じゃないし、特に
リファーレンのサポーターもここ数年で増えてきているので、うんうん、それこそ前田裕介のエピソードも知らないし、
ああ
九州リーグのそのホンダロックとやってた頃のあの長崎も知らない、
百花大時代、
百花大時代知らないわけですよそうやって考えると自分たちの実力がどこにあるのか、それはあの戦いだけじゃなくて、そのチームとしてのポテンシャルがどこにあるかっていうことをすごく見定められるところでもあると思うから、僕がその J1、J2 に上がっ、JFL から J2 に上がってきたばっかりのビファーレンの社長が5年で J1 に行きますよっていうふうに言った時に、俺はアホだバカだクソだっていつもの口調で言ったんです。でもそれが期せずして、その公約が果た結果果たされちゃったことで、ほら 僕らできるでしょって勘違いしてほしくないんです、
う
ん、それは大きな、
そんなのは後付けの偶然だろうっていうね、
後付けの偶然なわけであってその時点で破綻してるでしょ
って、大体その5年前にその言った張本人今いねえじゃねえか
っていうい
ろんな老いたをしたね、あれでしょ、
だから
あの人でしょ、
そうだからそこを勘違いしてほしくない、
そうだからサポーターって毎回僕ら言ってますけど、とにかくプロセスをちゃんと見ろっていうことでしょ、
そう、プロセスを見たら決してこれは成功例ではないんだぞっていう、あのそこをあの競馬で言えばさ、馬券で間違ったマークしててなんだよ来てなかったよって言ったら、なんかあの車高で変わりましたって言ってて、あれこの馬券当たってる、やった万馬券当たった、俺あの競馬見るセンスあるでしょって肯定してほしくない、うん、
でまあ戦ったのは、そのアスリートとして勝負したのは選手たちと監督やスタッフたちだから、うん、三脚っていうのはあくまでももっと違う評価軸で自分のクラブの成長をちゃんと見ないと、ぶっちゃけ勝ち点3か1か0のスポーツやってるだけでたまたまだよって言いたいわけですよ、
うん、
いやてか、ま、ぶっちゃけ名古屋がグズグズしたせいだろってアナリストたちはそう分析してますよ、なぜ長崎が2位になれたか、それは簡単だよ、風間宏が名古屋の監督1年目だからそれは時間かかる、
アジャストするまで時間かかっただけで、
あれはもうあのバリバリだったらもうぶち切りでワンツーで上がってるよって、そうするとプレーオフに回っててどうなるか分かんない、でもこれは結果論だから別にめでたいんですよ、だけど勘違いしやすいから、長崎の九州、ま
あ、競馬で例えるとバリバリの一番人気、本命で、うん、あの 1.5 倍っていうような、あの
北さんブラックだ、
いや、そう、やつがたまたま出遅れて、
そうそうそう、
出遅れたから、
で的場さんの乗ってる方が
そのこの その2着に
こう馬群からこう出てくる、
出てきて、で最後に追い込んだのは風間ヘログランパス3着っていう状態なわけだから、
そうだね、
でもあのそこを自分の実力として、あのチームの実力としてはあまり勘違いしてほしくない、
だからそのさっきの高木さんとか前田君の巡り合わせとか、それはピッチレベルではいろんな苦労があった、それはもう報われてよかったね、めでたいねだけど、また2018年というのはその新しい扉が開いちゃってるわけだから、クラブも J1 なんかやったことないんだから、来たこともないの裏のファンとか来ちゃうんだから、ね、牛時計のファンとかどんだけ食べ物を用意しなきゃいけないんだとか、つまり食らうんですよ、いろんなものを、とにかくホスピタリティ面とかガンバとか来ちゃうんだからね、
本当
いろんな旗をね持ち上げちゃったことはね、しかもみんな勝って当たり逃げみたいな感じで長崎に来ちゃうんですよ、その時にやっぱ味わうでしょ、 J1 ってこんなとこなんだまあ私の試験ですけど、どこが自分たちの幸せなのかを、それを見定めるいい機会、いや本当に J1 にずっと残ってほしいんだったら、やっぱり高田社長だけに頼っている場合じゃないぞっていうことを自覚してほしいでしょ、
そう
今がいいよって、一応ご祝儀だよ、2018年はご祝儀、それは高田社長にとってもさ、途中で社長交代してさ、また不正があってよ、あれでしょ、スポンサーの高田さんがごまかされてたって話でしょ、
そう、
それでも見捨てずに救ってくれた人にとってはさ、ボーナスじゃないですか、だけど自分たちがずっと居続ける幸せなカテゴリーかどうかは別だろう、
だからその聞きかじったサッカー情報で、あの徳島ボルティス の、うん、あの J1 に上がった時に県知事が何十連敗してる時に、
ああ、ね、
何十連敗十何連敗してる時に
2014年事件だ、
そうに、あの知事が公式会見で徳島ボルティスのサッカーつまらないと攻撃的に行けっていう、
県庁で囲み記事で言ったんだよ、
囲み記事で
やば、
県知事が徳島ボルティスに攻撃的に行けっていう、あの発言を勘違いをしないでほしい、しかも
そうなりがちなんだよね、
そういうことを言った人間を冷静な目で見てほしい、勘違いしないでほしい、
いや、ジュジュ何言っちゃってんのよって言ってあげなきゃいけないから、
そうそう、うん、
そうだそうだ、おおってなっちゃうところがよくない。い
や危ない、それは危ない。
だから言語的にもこれを聞いてくれてるビバーレンのサポーターには言っときたいのは、勘違いすんなっていうね。
県知事が勝ちに行けって言った時は危ないぞっていう。
で僕はあのジャパネット高田の高田会長と面識もないし、まだお話ももちろんしたことないけど、人柄とか あの本社のジャパネット高田を成長させてきた経営者としての哲学から見るに、推測するに、間違った判断はしない人だと思います。変に勝負ブラ、3人どっかから取ってきちゃって、ね、あの J1 の分配金当てにしちゃってみたいな、そういう間違いは高田社長のような本当に優秀な経営者だったらそんな間違いはしないと思う。もっと冷静に J1 や J2 のいろんな相場マーケットを評価して、うん、
ただその高田社長は、うん、そのまあ、あの画面を見て通すにすごい人間性がある人だなっていうのをやっぱり思うじゃない、うん、でそれだけじゃなくて僕すごくラッキーだったなと思うのは、水永翔真君が、はい、その JFL 時代にその高田社長に会って、うん、で高田社長の家に招待されたんだよ。おお、
それはすごい。
家に招待された
の。やっぱ窓際にキルヒャー置いたんですか
ね。ケルヒャー、ケルヒャー。
ベガとキルヒャーと。
で、その時にあの、まあ、選手も何人もいた。彼だけじゃなく、彼だけじゃなく選手も何人もいて、であのすごくいろんなことを。
え、それごめん、ホンダロックの選手としてってこと？
全然ホンダロックからビファーレ長崎に行って、
ね、だからスポンサーの社長の宅にっていうね。
で、ね、J2 に上がった時にその、はい、ご自宅に呼ばれて、それであの一緒にご飯食べたらしいんだけど、その時にそのまあいろいろ語られ、そのいわゆるサッカーのことは僕は分からないけれどってね、あの高田さんがおっしゃってて、でもこういうことだよっていう人間性の大事な部分をすごく言っていて、それはサッカーもあれも関係ないよねっていうふうに僕はすごく思ってっていうのを彼の口から聞いて、あ、
デルピエロが、
デルピエロ、角川のデルピエロがそう言って、でそれを聞いた時に、あの人やべえ、すげえっすっていうふうに、彼が言ったっていうところで人間性が分かるかなっていう。
でそのだから 4,5 年前じゃないですか、うん、だから巡り巡ってさ、あんな不祥事がなければさ、高田社会長がさ、
早くの
社長になるわけないんだから。
そうそうそう、
騙された側なんだけど普通怒って撤退だろうっていうところさ、
そうだよね。
そういうとシーズン途中にあんな出来事があって、多分あれ超大問なんですよ、 J リーグ的に。詐欺だから、
はいはいはい、
あの作ってもいない診療所作りましたって下級請求してお金ごまかしてみたいな話をやってて、うんうんうん、普通は見捨てますよ。
全部収めたわけでしょ、財力を。
私が
で、いろいろ精査したけど、スポンサードしてることだけでは解決しない問題もあって、だからジャパネットに組み込んで数年単位で赤字こさえてもいいようにジャパネットに組み込んだんですよ。
つまりこれ新しいタイプだなと思ったのは、本業のビジネスで大成功を収めた創業者の方が、はいはい、いわゆるフットボールというですね、ほとんどあの、乱高下激しいビジネスの世界に入って、多分会社クラブの帳簿全部見たでしょ、うん、一発で見抜いたでしょ、うん、これ危ないみたいな、うん、こんなギャンブル性の高いビジネス、うん、無意味に勝負ブラで5億突っ込んじゃいけないみたいな、うん、それ正しい判断をできる新しいタイプの社長だと思うし、だからつまり他の J1 クラブが誰こんなビッグネームを伝うことでリファーレもぶれずにお買い得っつってね、他クラブの下取りして、
他クラブの下取り、
新潟のブラジル人は下取り価格で
金利手数料はいただきません、
ジャパネットが全部負担しますみたいな身の丈に合ったJ11 年目をやってほしいなと。
いいね。
それで十分存在感をアピールして
できる。
お帰りなさいと。2019年は再びまたね。
あ、まあまあまあね。そういうこともあるでしょうね。
でその方がいいんですよ。
いい。
あの間違っあの確か高田さんがクラブの社長に交代した直後の J リーグの理事会っていうのがあるんですよ。全クラブの社長が参加するときに。 その時に参加した人から僕聞いたんですけど、かなり高田さん浮いてたんですって、やっぱ、うんうん、毛色が違いすぎて、で有名人だし、
うん、そうね、うん、誰よりも有名人だよね。
それは浮いてたというイコール裏を返せば、高田社長から見てもやっぱり J リーグの社長たちの集まりで喋られてることはちょっと
ビジネス的に
何言ってんだろうなって感じたはずなんですよ。推測で言ってますけど、絶対あれぐらいのセンスがある人だから、なんか勝ちゃいるのがいい選手で、集客がどうだとか悩みもぐちぐち出るでしょ、社長同士も。でも高田さんはやっぱりぶれない哲学で、まあ、新しい対戦になったリバールも少し、せっかく J1 というボーナスを得たいい年に、いろんなチーム来るじゃないですか、裏とかいろいろ来るうちにエキスだけ吸収して、 J1 のエキスだけ吸収して見事また戻ってきてほしいなと。
だから
無理なお金の使い方をしてほしくない。
僕はチーム運営にそのあんまりそのサポーターがあんまりこうオラオラしてほしくないかなっていう感じはする。自分たちの身の丈知ってれば、自分たちそんなに負けが込んだとしても、
そうだね、
そんな悲観することは全然ないし、なんたって俺たちには高田がついてんだぜぐらいな勢いで、金利手数料全部負担してくれる社長がいるんだから大丈夫だぐらいなね。
だからもう電化製品は全部じゃあ、これ顔や
と。逆に言うと、まあフルボッコで負けたとしても、いや楽しいなこれ、参っちゃったねぐらいな。
ちゃんとにやっぱ入れてほしいよね。でてててててててて
てててて てててててててててててて
てててててててててててててててててててててててててててててて
てててててててて
てててててててて
い, いんじゃない、うん、ああいうの入れてあげると喜ぶ、
そうですよね、喜ぶし、なんか美しい関係ですよね。なんかフロンターレにしろね、やっぱりジャパネットビファーレにしろいいですね、なんか面白かったですね。
だから
ジャパネッツにしてもいいぐらいですよ。
今年のそのちょっとラッキーな J2 とすれば、うん、はい、J2 のそのなんていうの、いつものメンツが甲府と大宮が下がってこられて、でフレッシュメンバー、
失礼なこと言うんじゃない、
フレッシュメンバーとして新潟も来て、なんかこう
初の、ね、
逆に言うと身の丈に合ったリーグにはなってるかなっていう感じがするんで、栃木さんも戻られたという噂も聞いて、
今日時間ないんだからさ、はい、なんでいつになったら栃木の昇格を流させてくれるの。もう2週目ですよこれ。
じゃあ3週目にしようか。
いやもうさ、まさか3週目になって、もほかほかなんですから。
じゃあ3週目で栃木の話をしましょ う,
う, しょう、お願いしますよ。 J3 をないがしろにしないでください。いや
取っときましたよ、よりカオスな J3 の話言ったのはもうい
いっすか、
年内 最終
日
いいっすか、
新年早々になるかもしれない。
これもう3週後だから、ちょっとなんかもう古い話になってたね。
じゃあ
いやでも濃い話できましたね。いやめんどくせえわ。すいません、ちょっと下痢で中断しましたね。というわけで、はい、来週も参謀長復帰スペシャル金賞よりお送りしたいと思っております。はい、ありがとうございました。ロッシュ君へ次ぐ、お送りしたのは私口上げ出したライト総長と
大人参謀長である、
そして、
真のフットボール革命の指導者、はい、ロック総統である、はい、メリークリスマス。
ロッシュ君結集せよ。
これは革命である、メリークリスマス。